ドクターヘリ運航開始6年を経過した今ということで、お話を伺っていきたいと思います。2012年5月のドクターヘリ運航から6年を経過しておりますが、ここで改めてドクターヘリが担う使命、果たす役割についてお聞かせください。
ドクターヘリというのは救急医療用の医療機器等を装備したヘリコプターのことです。救急医療に携わる医師及び看護師が搭乗して救急現場などに向かい、現場などから医療機関に搬送するまでの間、患者さんに救命医療を行うことができる専用のヘリコプターのことを言います。1分1秒でも早く瀕死の患者さんのもとに医療スタッフを投入し、できる限り早く処理を開始するということが最大の使命です。
そしてまたできるだけ早く病院につなげていくということもあるわけですよね。はい、この6年の間に救命救急のさまざまな番組の中でドクターヘリについても取り上げられることもありまして、私たちも目にする機会というのはテレビ番組などを通して増えてきたように思うんですけれども、まあ、ここで改めて具体的な搬送の流れというところをこの一から教えていただけないでしょうか。
はい、まずご理解いただきたいのは、一般市民が直接ドクターヘリを要請するということはできません。これはご理解いただければと思います。それで事故で誰かが怪我をしたり、急病で倒れたとき、そばにいる方が119番通報をすると思いますが、それを受けた消防本部の方が事故の大きさや患者さんの容態を聞いて救急車を向かわせるのと同時にドクターヘリの出動要請をします。それでキーワードというものがございまして、それに引っかかった場合には今申し上げたように救急車を向かわせるのと同時にドクターヘリの出動要請が入ります。先に救急車だけ出動して救急隊員が患者さんを見てからドクターヘリの出動要請をすることもあります。次に事故現場の近傍に安全に着陸できる場所があればそこへ向かいますし、そのような場所がなければあらかじめ県内に設定してあるランデブーポイントというものが140カ所程度ありますので、そこで救急車と落ち合い患者さんと接触をします。患者さんの初期評価救命処置を行いまして、現場近傍の中核病院でも治療が可能と判断されれば、その病院の先生と相談の上近傍の中核病院に搬送しますし、近傍の中核病院で難しいと判断されれば岩手医科大学岩手県高度救命救急センターに搬送することになります。
そのドクターヘリが着陸できるポイントというのが140とおっしゃいましたか、県内のいろいろなところにあるわけですね。
そうですね、もちろん消防のですね、消防署の脇にヘリポートがある場所もありますし、あとは小学校中学校の校庭ですとか、そういった場所に設定してあります。
1日の平均出動回数、またこれまでの出動回数の実績について聞かせてください。
はい、以前この番組で取り上げていただいた際の5年前の数字は運行開始からの1年半で1日平均約 1.2 回、出動回数約500回でした。現在公表できる最新の実績は今年の3月に刊行されました平成28年度の報告書に基づくものですけれども、全要請数は612件、これはもちろん平成28年度の数字ですけども、出動415件でしたので1日平均 1.1 回となります。ただ、天候の悪い日などは岩手県の場合1年あたり100日程度ありますので、そのことを考慮しますと飛べる日は1日あたり2回程度は出動しているということが言えるのではないかと思います。
悪天候といいますと沿岸の強い風ですとか雪で視界が不良ですとか、こういろいろな天候っていうのも考えられますけれども、
そうですね、
どういう悪天候を止めないという状況があるんですか。
はい、岩手県の場合はやっぱり大きな山脈が2つありますので、はい、場所によってはこの2つの山脈を越えなければいけない場合もあります。あとはやはり県北沿岸などは山瀬というものがありますけれども、矢巾基地を離陸した際には行けるかなと判断されたんですけれども、ちょうど姫神山を越えたあたりからどんどん雲が湧いてきてですね、雲に囲まれてしまったということも実際にございまして、途中でやむなく引き返したということも過去にはございます。
まあ、そういう意味では患者さんのもとに駆けつけたい、でもその天候ですとかいろいろな条件があって歯がゆい思いをする時もあるということ
ですね。そうですね。
実際出動人数、まあ、フライトドクターやナースというところまでなんとなくイメージはできるんですけれども、何人体制で出動をするものなんですか？
はい、飛行中のスタッフの数は操縦士1名、はい、整備士1名、看護師1名、そして医師1名の4名で出動します。ただこの4名だけでは活動することはできなくて、地上に残っている運航管理者が消防本部、ヘリコプター、医療機関との調整を行っております。この調整なしでは我々は活動することはできないので、飛んでいるのは4名でもミッションは5名で遂行しているということを強調したいと思います。
飛んで現地に向かうスタッフだけではなくて、その現地で地上からサポートをしているメンバーもあるという。
そうですね、矢幅基地にですね、1人残って調整してくれているということになります。
矢幅基地で調整をしてくれる、はい、この現地での消防隊の皆さんですとか、そういう方々との連携というのもあるんですか？
そうですね、我々飛行中は無線機器しか使えませんので、実際電話機を使うことはできませんから、電話機を使った細かい調整とかですね、そういったのはすべて運航管理者にやってもらっているということになります。
なるほど。大体どのエリアまでカバーをしてくださっているものなんですか？
はい、我々はユーロコプターという会社が作ったですね EC135P2 プラスという機体を使用しているんですけれども、巡航速度が最大で時速254キロになります。でこれで岩手県内全域をカバーしております。矢幅基地から二戸市や宮古市、奥州市と一ノ関市の境まではだいたい20分ですね。で広野町とか橋上町の境まではだいたい30分ぐらいになります。ですので県内全域約30分で全てカバーしているという形になります。
飛行速度思った以上に速いんですね。
そうですね、
だいたい岩手県ですと、まあ、30分でどの場所にも行けるよというような体制が整っているということですけれども、他県との救急医療の連携体制というのはあるんですか？実際に、はい、
北東北3県ドクターヘリ広域連携協定並びに宮城県とのドクターヘリ広域連携というものがあります。これはどういうものかと申しますと、岩手県には今ドクターヘリが我々の1機ございます。あとはお隣の秋田県に1機、それと青森県には2機ございます。それと宮城県にも1機この間配備されました。でこれはどういうものかと言いますと、例えば我々岩手県ドクターヘリが別の事案に対応していた時に県北の二戸とか久慈とかそういった場合にドクターヘリが必要な患者さんが発生した場合、八戸とか青森市のドクターヘリがまだ飛んでいないという場合にですね、そちらの方から飛んできてもらって対応してもらうとか、そういったような連携協定になります。
その逆もありで、青森県、秋田県、宮城県などで出動が間に合わないよという時に助けに行ったりということもあるわけですか？
はい、はい、ございます。実際に秋田県もですね、日本海側ですので天候がやっぱり悪い日が多くて、秋田県の場合は秋田市にドクターヘリの基地がございますが、日本海側のやっぱり天気が悪い時に鹿角とかですね、横手とかそういった場合は晴れているということはやっぱありますので、そういった場合には我々の方に依頼が来て対応させていただくということになります。
あ、なるほど。岩手からのルートですと晴れ間の中飛ぶことができるとか、は
い、そうですね、
そういうこともあるんですね。
はい、ですから冒頭の時にですね、山瀬で雲に囲まれたというお話をしましたが、そういった時に例えば八戸側が晴れていて八戸側から9時に飛んでいただくとか、そういったこともできます。
もっともなことではありますが、こういった連携があるというのは安心なことではありますね。
そうですね、
まあ、先生これまでの中でお話ししていただいていい内容で結構ですが、出動要請の事例について、はい、ぜひいくつか聞かせてください。
はい、岩手県の場合やはり春や秋は農作業中の事故が多いです。 農作業機器に挟まれたとかですね、そういった事案がありまして、出血がかなり多くて瀕死の重傷を負われている方というのも毎年いらっしゃいますが、そういった事例にも対応させていただいておりますし、あと蜂刺され後のですねアナフィラキシーショックとかそういったものにも対応しておりますが、処理後までに要する時間の短縮によりまして、処置後搬送中に速やかに症状が改善していったような事案に対応しますと、対応できてよかったなという思いを新たにします。他方多重衝突事案とかですね、あとは正面衝突事案で処理を開始が早くても重症すぎて助けられなかったという歯がゆい思いをした患者さんもやはりいらっしゃいます。
例えばその他岩手ですと蛇に噛まれたとか熊に襲われたとか。
そうですね、熊は多いですね。
あ、熊はありますか、はい、山の中での出来事で、はい、
そうですね、
ドクターヘリが向かうのもまた大変なんじゃないですか。
実際にですね、熊での事案なんかではやっぱり山奥での事案ですので、やはりドクターヘリでその近くまで行けない場所っていうのもやっぱあるんですよね。そういう場合はなるべく近くのランデブーポイントに降りて、その後消防の車に支援していただいて、消防の車に乗せていただいて現場まで行ったということもあります。
最終的には歩いて現地にっていうこと。
そうですね、山歩きも必要になることがあります。
あ、そうですか。というと装備は日常病院内で先生たちが着てらっしゃるような白衣とか軽装ではいられないということですよね。
某ドラマでは処置着のまま乗っているシーンもございますが実際にはそういうことはなく、一応耐火性能のある素材で作られたフライトスーツというのを着ていまして、それにあとはどんなその現場でも怪我をしないように安全靴を履いております。あとは事故現場とか山歩きが必要な場合はもちろんヘルメットもかぶってですね、あとは20キロぐらいあるバッグを背負って山歩きをしなければならないことも過去にはございます。
じゃあ日頃からそういった靴ですとかフライトスーツというのはスタッフルームに装備してあって。
そうですね、
当番の日にはもういつでもという、
はい、そうですね。
岩手医大のフライトドクターの人数ですとか当番体制というのはどうなっているんでしょう。
はい、今はですね付属病院とドクターヘリの基地が離れておりますので、ドクターヘリの当番の日は1日矢幅の基地に詰めている形になります。現在は岩手医大に関してはフライトドクターが約10名程度おりますので、それで当番制を敷いて1月あたり2回の方もいらっしゃいますし、5、6回乗ってらっしゃる先生もおりますし、まあ、そこは当番を組んでやっております。
でもどういう事案で出動要請が出ているかという、もうその時その時ね、さまざまな、はい、こう想像を絶するようなこう事案も出てくるでしょうし ね、
はい、まあ、大抵の場合は詳細不明という形で飛ぶこともあるもんですから、実際に現場が近くなってから詳細が分かってくることもありますので、まあ、詳細が分かるまでの間は結構どんなものなのかなという不安で飛ぶことももちろんあります。
また先ほどちょっとお話がありましたけれども、外因性のものであるのか内因性のものであるのか、そういった割合というのはどうなんですか。
はい、平成28年度実績では外因性が 65%、うん、内因性が 35% です。
まあ、外因性ということは事故にあったとか。
そうですね、現場救急になりますね。
で内因性、例えばこう心臓の発作ですとか、はい、脳の、はい、
そうですね、うん、心筋梗塞とか脳卒中とかですね、